皆さんこんばんは。3月19日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってきました。パーソナリティのミカリンこと引野美香です。心の解放お手伝いいたします。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後まで
よろしくお願いします。
あ、綺麗に揃った。
初めてですかな。
ですかね。
みんなバラバラだった
んですか。そうなんですか。
みんなもう自分勝手だから。
勝つかもしれない。
よかった。
めっちゃハモった。
記念すべき。
気持ちいいですね、ハモると。
うん、そうね。
で、
最近ね、暖かくなってきましたね。
日も長くなって。
ですね。暖かい日続いて、でも朝晩寒いですし、うん、なんか手が荒れるっていうお話も聞きましたけど、
そうそう、ね、コロナのあれで予防で手洗いをしっかりするんですけど、お湯で洗うとダメだっていうのが分かりますね。カッサカサになって治療で使うこうフェイスペーパーがめくれない。もうめくれない。
確かにね、ちょっとなんかここなんか乾燥ですね。
乾燥してるでしょ。そうそう。30秒洗いって言うじゃない。だから水で最初洗ってたんだけど、30秒経ってきたらもうめっちゃ冷たくなってきて、これはいけんと思ってお湯に変えてずっとやってたら、いつの間にかカサカサになって、クリーム塗っても塗ってもすぐカサカサ。で患者さんにねそんな話をしてたら、私はよく洗ってるけど全然そんなになりませんよって、で僕とその患者さんのどこが違うのかをずっとこう照らし合わせていったら、どうやら患者さんはお水で洗う、僕はお湯で洗う。
その方は女性ですか。
女性。
あ、女子はねちょっと湿っているので、
知ってた。ここにもう一人知らんかった
それはでもただ単にみずみずしさが違うだけの話じゃないです
か。いやだってまたやんもカサカサになってるって言って
る。いや僕は油ぎっしゅなんで大丈夫です。水はじきます
から逆に。
まあ皆さんもね、こうこれを機にお水で手は洗いましょうっていうことをね、声を大にしてみたい。
冷たいですけど、
は
い、
本当にね、洗った後にハンドクリームをつけるときにちょうど手のね、マッサージをしていただくとまた香りが戻ってくる。
違う、
そうですね、もんだりいろんなことをして
ください 。あとね、化粧品を
やった
らい
い
かな。ちょっとやってみよう。
ケアをしてみてください。そうすると戻ってくる。復活します。
潤いになる。
潤いになる。
頑張ろう。
患者さんには褒められると思います。
大切です
ね。見られますからね。はい。この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院、ゆず、岡山市南区下中野の心フロム小原整骨院、古賀俊幸話し方スクール、株式会社パッション、株式会社アンスリール、オーセンティック合同会社、倉敷市シルバー人材センターの提供でお送りいたします。はい、第63回目になります。今日のゲストは地元岡山で雑誌やテレビやテレビ番組、ブライダルショー、CM、企業 PR などの広告モデルやテレビのタレントとして活躍する傍ら、ウォーキング講師としての顔を持つ小川由依さんをお迎えし、モデルという仕事に対する思いをお伺いしたいと思います。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ではゲストのプロフィールをお伝えしますね。小川由依さんは平成5年10月2日岡山市生まれ、12歳にモデルとしてデビュー。学生時代から企業のパンフレットやレースクイーン、パンフレット、ショー、カタログ、雑誌、CM など様々な媒体で活躍。またイベントの司会やラジオのパーソナリティなど、モデル以外のジャンルでも活躍。最近では RSK テレビの釣り番組バク釣りフィッシュパレードでは釣りガールとして様々な釣りに挑戦。テレビ番組へもレギュラー出演し、活躍の場を広げています。 去年からウォーキング講師としてもデビュー。他に栄養士、生化衛生士、書道教授免許も保有しておられます。2017年三井アウトレット倉敷ポスターモデル、2018年イコットニコットイメージ CM モデル、 JR 岡山支社吉備の国くまなく旅したい就任、2019年山陽新聞社桃太郎外伝岡山見聞録アプリ PV 出演モデル、岡山県観光キャンペーン桃ガール、天満屋リニューアルアンバサダー、備前県民局岡山国際芸術祭周遊マップ PR モデル、本庄興産専属イメージモデル、 RSK 釣り番組フィッシュパレード釣りガールなど多岐にわたって活躍をされています。
はい、ありがとうございます。たくさん言っていただいてありがとうございます。いや、
これすごい肩書きがすごすぎ
る、ね、そうですね、たくさんお持ちですね。若いのにあのキャリアがね、あられます、
うん、キャリアすごいな。い
や、でもまあ結構昔からやってるので、うん、もう芸能界14年目になるので、うん、長いなっていう、感じですね。
何歳からされてるんですか？
はい、12歳の時から、はい、モデルを最初やり始めたのがきっかけでっていう。
どうしてモデルになりたいと思ったのはどうしてでしょうか？
モデルになりたいっていうのは私自身はあんまり思ってなくて、母がやってみたらいいんじゃないっていう勧めがありまして、オーディションを受けて最初は事務所に所属してスタートしたっていう、うん、はい、形ですね。うん、でも最初もうそのカメラに撮られるのがすごい緊張して、すっごい引きつってました顔とか
ちょっと恥ずかしいしね、ですですです、大人いっぱいいるしね、
うん、怖いみたいな、うん、大人の人の目が怖くて、うん、最初は。
いつ頃から慣れてるかな？
でもそうですね、その撮影、まあ、回数重ねるごとに徐々に慣れていって、まあ、楽しくなったっていう、うん、やっぱ褒めてくださるので、ちょっとうまくできたら褒めてこう伸ばしていただいたので、うん、それで、はい、
事務所ですね、
いい事務所でしたね。はい、
それでありながら栄養士の資格を持たれて、
うん、はい、なんか資格がすごいですね。
そうですね、うん、なんかまあその栄養のことってやっぱモデルしてたらすごく通じるものがあって、食べるものでやっぱ体は作られているので、その勉強もしたいなと思って大学の時に取得しました。はい、うんうん、全然そんなことないです。
でも魚はさばくのがあるよね、は
い、うん、なんかさばけるんですけど、それこそあの釣り番組で取った魚をさばく機会もあるんですけど、やっぱり面倒くさくてさばいたの食べた。あ、
でもね、魚になっちゃうしね、
やっぱ匂いがついちゃうので。でも取れたての魚って本当美味しいですけどね、お刺身にして食べたりとか。うんうん、
僕も取れませんです。
あ、そうなんですね。
僕はちゃんとしますよ。
あ、すごい、さばいて、
さばいて、釣り好きですもんね。
そう
です
ね、
まだ機会があったらね、
ぜひぜひ
釣れるといいですね、先生。
そう、ね、いつもほとんど坊主で帰ってきます。
釣れた時はあのご連絡ください。
さばいた後にご連絡ください。
了解。
楽
しみ。それでは小川さんはゆいちゃんと呼ばせてもらったらいいかな、
は
い、
あ、全然、はい、ゆいちゃんでお願いします。
字が、
はい、ね、あ、そうですね、優しいに衣っていう字でゆいって言うんですけど、
変わってるよね、
うん、そうですね、
衣が優しい、
うん、ね、
うん、衣天ぷらみたいじゃないですか。
確かに天ぷらみたい。そうですね、
なんか意味があってつけてもらったんですね。
そうですね、両親がこう優しさにこう包み込むような女性になってほしいっていうことで、はい、
素敵ですね。
包み込まれる優しさ、うん、包み込む優しさ、
うんうんうん、
とみんな覚えてくれたらいいね。
はい、そうですね、うん、覚えていただけたら、うん、
では恒例の、
はい、恒例の
ゲストへの授の質問なんですが、
はい、
まあ小川由依さんを迎えてこの質問以外はありえんだろうということで、
なんでしょう。なんだ、
はい、伊勢のどんなところに惹かれますか？
そうですね、やっぱりあの男性らしい方が私すごく好きで、こうマッチョな方ですね、うん、こう体を鍛えられてる男性らしい体つきの方が好きです。
ちょっとごっつい方がいい。
あ、そうです、結構もうゴリゴリゴリラみたいな感じ、うん、
そこまで行った方がいい、
ね、はい、そこまで行った方が守ってくれそうなので、はい、いいなって思います。
この前お伺いした時に、うん、はい、あのゴリゴリマッチョが好きっていうのは聞いてるんですけど、うんうんうんうん、その前になんか T シャツがパンパンっていうのがあるんですけど、 僕Tシャツパンパンなんですけど。
あ、本当ですか？それは筋肉じゃなくて脂肪
ね。いや、まあ、ちょっと柔らかいけど。
ちょっと柔らかい。筋肉がいいです。
筋肉がいいんですか？あ、ちょっと無理だな。
でもTシャツパンパンな、ね、方はやっぱ好きです。すごい鍛えられてて筋肉もTシャツのパンパンがいい。
見える感じのね。
そうですそうですそうです。
でも当時のね、格闘家の方でもこう、うんうん、脂肪の下に筋肉がついてる人とか、
う
ん
う
ん、
まあ、そういうタイプの、ね、方もいらっしゃいますね。
またや下に筋肉をまとってるかもしれない。
本当ですか？
僕はこっちのこっちがパンパン、お腹周りの方がパンパン。
パンパン。でもやっぱこう体格がいい方って、まあ、またやさんもそうですけどいいなって思います。男性らしさをそこに感じてしまうというか、
あんまり欲しかったか
も。そうですね、あんまりなんか守ってくれなさそうじゃないですか。なんかそうそう、なんか例えばもう変な人が近づいてきたとして、うん、その時にこう守ってくれなさそうというか、何かあった時に必ず守ってくれそうな方がいいので、
あ、じゃあ結構引っ張っていってもらう。
そうですそうです、はい、ついていきますみたいな、はい、感じの方が、
ね、ついてこられるのはダメ
だね。嫌です、嫌です。だから年上の方がいいです。
そうだ ね、
はい、やっぱり、うん、
ということだそうです、皆さん。
ですね。ですね。本当あの、はい、ね、顔ちっちゃいよね。
あ、ありがとうございます。うん、
もうびっくりした。
そんなにですか。
まだやんと横にそう
だから。あ、そ、あ、いや、それはでもあの比較にならないと思いますけど。
いやいやいやいや。
顔が小さいのか目が大きいのか、
は
い、
あ、そうそう、ね、目もめっちゃ大きいな、
うん、大きいとは言われますね、目は、うん、なんか家族みんな大きくて目ギョロギョロしてます。
お父さんもお母さんも、
はい、みんなギョロギョロ、
遺伝じゃな。
なんかあちっちはすごいまつげが長くて、うん、多分ビューラーで巻いたらめっちゃ巻けるぐらい量が、はい、あるので、
じゃあ受け継いでるな、
うん、そうですね、目はみんなくっきりしてますよね、うん、
あれじゃね、頑張ってるね、うん、で両親は応援してくれてて、
そうですね、こういう芸能活動は、うん、まあ、基本応援してくれてたんですけど、やっぱり東京に行くのは、まあ、一人でこう行ってしまうっていうことになるので不安だなっていうことで、東京はちょっと反対されたんですけど、もう地元岡山でいながら、まあ、県外にもまあお仕事を行けたらいいよねっていうので、まあ、応援はしてくれてて、まあ、現在そういう形で活動はさせていただいているので、はい、ちょうど良かったかな。
2回目は最初は行きたかった
のな。そうですね、やっぱりそのスカウトされたこともあって、その時にやっぱりやっぱ本場が東京じゃないですか、だから行きたいっていう気持ちはあったんですけど、まあ、反対されてまで押し切ってまでの多分思いはなかったので、今ここにいるっていう、
は
い、
感じなので。それは何歳ぐらい？
12歳ですね。それこそモデルになりたての時に東京のまあオーディションを受けてっていう形 で、うんうん、そうですね、多分そこまで強い気持ちが、
ま、
う
ん、
そうですね、なりたてだったので、
東京に住んでたらあれだけど、
そうですね、う
ん、12歳って言ったら中学1年ですね、うん、
そうですね、中学1年ですね、
うん、いきなり
人生の決断とかね。
そうですね、でも多分東京に住んでたら、まあ、栄養士の資格とか生化衛生士の資格取ってなかったと思うので、多分そういうことはもう疎遠でこう生活力がない人になってたかななんて思うので、まあ、結果良かったかなとは思います。
幅が広げてたんだよな。
そうですね、いろんなことが、はい、できたかなとは思います。
モデル以外の、ね、ことも勉強できる。
そうですね、うんうん、本当喋りの仕事とかも最初は全然すごく苦手意識があったんですけど、やっぱこう場数を踏むと楽しくもなってくるので、うんうん、まあ、いろんなこう仕事をさせていただける環境にいるのでありがたいなとは、うん、思います、
うん、一番好きな仕事というのは、
でもそうですね、やっぱモデルをずっとやってきたので、そこはモデルかなと、うんうんうんうん、思いますね。
アイドルのうちになった
ね、うん、そうですね、高校生の時にやってましたね。一応あのメジャーデビューしてユニットで活動はさせていただいてたんですけど、うん、でもやっぱ楽しかったですね、ファンの方とかも、まあ、応援すごくしていただいたりとか、生誕祭もあったりとか、ステキライブもあって、こう皆さん私のそのカラーが赤だったんです けど、赤のタオルをふんふんこう振り回して応援してくださ
ったり。やっぱりあれってカラーって決めるの？
あ、そうですそうです、決まってます。やっぱそれぞれのカラーが。
赤でよかった。
あ、赤でよかった。
なら赤じゃねえんだよみたいなね、あったらちょっとね。
何人ぐらいだったんですか？
5人です。最初5人で、まあ、4人になったっていう、はい、
でカラーが赤と
赤と黄色と緑と、で、あと、あ、紫。あ、オレンジじ
ゃないな、うん、青と
かない、うん、そうなんです
ね、
うん、まあ、赤が一番いいかな。
まあなんかそうですね、
ピンクもないんだよね。
ピンクもそうですね、うん、なんかね、なかったですね。なんかその子たちのオーラの色で決めてて、
そうですね。それでは小川由依さんからのおすすめの曲を、ご紹介していただきます。
はい、先ほどのお話もにもあった、あの高校生の時にアイドルをしてた時にすごく聴いていた曲です。さらば愛しき悲しみたちよ、桃色クローバー Z、 どうぞ。
いやー、なかなか激しい
曲で。そうですね、もう楽しい曲です。
アイドルをやってる時はこういうのを歌いながら踊りながら、はいはい、
そうです、歌って踊ってやってましたね。
すごいですね。
いや、体力勝負ですね。
で、うん、でアイドルは好きだったんですか？
アイドルは好きでした。うんうん。
で、一番今までやった仕事の中で楽しかったっていうか、
そうですね、まあ、いろいろやってきたんですけど、まあ、14歳の時に、まあ、モデルのお仕事でレースクイーンの仕事で鈴鹿8隊に行った時ですかね。
14で行くってね。
中学3年中3で、
うん、なんかやっぱすごい熱気もあったし、こう一つのものをみんなで作り上げる経験って初めてだったので、すっごい楽しかったです。
え、何人チームが？
チームは10人ぐらいいて、はい、そのレースクイーンの方2人と、あとのレーサーの方1人と、まあ、スタッフの方ですよね、はい、
レースクイーンのイメージってハイレグなんですけど、うん、
え、違います。
14歳でそれはないですよね。
そうですね、あのゴスロリーの衣装で、まあ、ロリータのちょっと、まあ、黒イメージのちょっと悪い感じの、まあ、レースのワンピースの服がイメージ通りかなみたいな感じだと思うんですけど、皆さんの
ゴスロリっていう
んだ
ね。
そう、
ブリンブリンなん
です。ブリンブリンブリンブリン。
ゴスロリは知ってましたけど、レスクイーンにゴスロリの衣装を着させるっていうのもすごいなと思いますけど。
そうですね、やっぱ他の方でいなかったので。
他のチームはどうだったの？どんな服？
結構もう水着みたいな、それこそハイレグみたいな感じで、
やっぱりスタンダード。
そうです、
ゴスロリ目立ったんじゃない？
逆にそうですね、
黒だったらより、
ね、そうですね、だって、
しかも暑い背中に
そうなんです、
吸収するよな。
そうで、なんか金髪のカツラをして、ゴスロリの服、で厚底のブーツだったので、
金髪のカツラ、
夏はすごい頭が暑かったですね。
はい、この時の写真は持ってないですね。
ありますあります、多分小川由依で検索していただいたら出てくる。
皆さんぜひ
やってよかったら。はい、
それはやっぱりなんかチームとしての一体感みたいなのを感じられてよかったっていうな。
そうですね、やっぱりなんか初めてあんなに大人の方と一緒にお話しする機会だとか、
そう、ね、
なかったので、すごいこう仕事にこんなにも真剣になられてる姿かっこいいなと思って。
当日だけだった、何回かこうセッティングがあった、
当日、まあ、一応ミーティングとかもあって、うん、1日別日でお会いさせていただいたんですけど、うん、皆さんに。でもそんなにずっと一緒にいたっていうわけではないんですけど、うん、でもすごいこう一体感があって、
8時間だ
よ
な、
すごかったですね、
うん、泣いた、
泣きました泣きました。やっぱ最後ゴール帰ってくるところ、やっぱ命がけで選手の方たち走られてるんで、まあ、転倒される方とかも他のチームの方でいたりもして、皆さんこう泣いてるんですよね。やっぱそこまで努力してきた結果が出せなかったする方もいたので、あ、すごい世界だなと思って。
じゃあ仕事の大切さが そこで気づいたね、はい、やりがいとね、
はい、そうですね、なかなか、そうですね、できない経験だったので、
うん、はい、で今一番やりたいことは、うん、そのモデルと、
はい、ウォーキング講師ですね、はい、あのヒールでのウォーキングを教えているんですけれど
もヒールでウォーキングってあんまりこう聞かないんだけど、
あ、本当ですか、
結構頻あるんだよね、
これは、うん、まあ、結構ね、スタジオもね、
スタジオもそうですね、
ヒールで、
うんうんうん、
ヒールで歩くことによって何かいろいろあるのかな、
やっぱりあの逆に足のむくみが取れたりだとか、そういう効果にもつながる方も多いので、うん、やっぱこうヒール履きたい女性って多いんですけど、そのヒールで歩く姿って結構皆さん自分で分かってないけど、うん、すっごい猫背になってたりとか、足が曲がった状態で、ね、ちょっと後ろから見たら残念な方も多いのかなっていう最近印象があるので、そういう方たちが綺麗にこう後ろ姿から見ても綺麗に、うん、綺麗だろうなこの人ってこう想像してもらえるような女性を増やしていきたいなと思います、
うんね、後ろもそうだし横から見てもね、
うんうん、やっぱりそうですね、背筋が綺麗な方が、うん、
綺麗な方がいいよね、
うんうん、
姿勢がちゃんと良くないと、うんうんうん、例えばの外反母趾になりやすいとかってい
う
のもある、
そうですね、そういう原因にもなりやすいので、こう正しい姿勢を身につけていただいて、それでヒールで歩くっていう、
まあ、ヒール自体がちょっと負担かかるよね、
そうですね、足の負担
もね、だからいざという時にヒール履いた時に綺麗に歩けるから、うんうん、頻繁にずっと履いてたら足にね、うん、痛めやすい、
うん、
で、ゆいちゃんは、はいはい、その、うん、ウォーキングはなんか人前で披露したりとかもない、
あ、そうですね、私ブライダルショーとかお着物のショーの時とか結構その、まあ、お着物の時は、まあ、高いこう厚底の下駄っていう感じになるんですけど、うん、実際まあお仕事で結構履く機会は多いです、う
ん、ファッションショーとかは、
うん、ファッションショーはね岡山に住んでるとあんまないんですよね、県外ではよくあるんですけど、うん、岡山はどちらかといえばドレスとかお着物のショーがちょこちょこあるっていう感じで、そうなんです、
うん、ミカリンが言ってたなんか変わった歩き方の
が、変わった歩き方はですね、ウォーキングパフォーマーという種類のものがございます。
それは何を組むの、パフォーマンス、
パフォーマンスとウォーキングを合わせているのかな、ちょっと多分踊りながら行く、ちょっとかっこいい系のやつです、う
ん、お笑い系ではなく
てかっこいい
です
。かっこいい、かっこいい、
かっこいい、かっこいい、それはこうキレッキレのダンスとか、
そうですね、ダンスというか、まあまあ、踊りながら出ていくんですけど、うん、
物とか使いますね、かっこいい、
かっこいい、別で披露する場とかは、うん、こっち
の方はないですね、
どこに行けば
自分で作るしかないですね、こっちの方にいるとしたら、
あ、そうな
の、イベントを立ち上げるみたいな、
あったらなんか見に行きたいけどね、うん、
あ、
だってゆいちゃんダンス、ね、
うん、私そうですね、アイドルの時振り付けをやってたりもしてたので、うんうん、ダンスします
パフォーマンスしながらこうね、歩く姿を見てみたいという、う
ん、あんまりそうですよね、そういうショー自体皆さん見る機会がないと思うので、うん、できたらいいなって思います、
うん
うん、
ミカ
リ、いやいやいや、
一緒に
一緒に私の姿勢作りの方で OK です。
そうなんだな、で、はい、講師としてこれからこうやっていけたらいいなっていうのがあるんですね、
はい、そうですね、やっぱりその全国にまあ生徒さんがいる形で、まあ、出張でいろんな県に行かせていただいて、うん、全国でもこう活躍したいっていう感じですね、はい、
そうなんですね、
はい、
じゃあ一言、
そうですね、PR をお願いします、
はい、私がウォーキングの講師として活動しているので、あの Facebook で小川ゆいと検索していただいたらレッスンの案内もしていますので、皆さんぜひ検索してみてください。ありがとうございました。
はい、第63回目のゲストは地元岡山で雑誌やテレビ番組、ブライダルショー、 CM、 企業 PR などの広告モデルやテレビのタレントとして活躍する傍ら、ウォーキング講師としての顔を持つ小川ゆいさんをお迎えし、モデルという仕事に対する思いをお伺いいたしました。次回は4月16日第3木曜日午後7時からの放送です。
ではまた来月も聞いてくださいね。
聞いてくださいね。